こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今回は先日開催したトークイベント、レーザーの新しいミッション、宇宙ゴミを大気圏再突入させよの様子をお届けします。この回のゲストは笹生明宏さん、名古屋大学工学研究科教授で航空宇宙工学がご専門です。レーザーのエネルギーでロケットを打ち上げる研究を経て、現実問題である宇宙ゴミに関心がシフトしていったという笹生さん。このイベントでは宇宙ゴミ問題の本質からレーザーを使った宇宙ゴミの回収プロジェクトまで、宇宙ゴミ対策の今を語っていただきました。高橋翔太さんナビゲートの笹生さんのトーク、日本の一部ですがお聞きください。
ちなみに宇宙デブリ、まあ今日のテーマなんですけど、聞いたことあるよっていう人はどれくらいですか？半分くらいですかね。
日本語だと宇宙ゴミって言います
か？あ、宇宙ゴミ、うん、そうかそうか。
で、英語だとね、スペースデブリって言って
宇宙デブリとは言わない。
うん、
すみません。
あ、デブリっていうのは、はい、ゴミっていうよりも破片とかそういう、ね、
破片。あ、はいはいはい、
でなんとなくゴミっていうと生ゴミみたいなイメージで皆さん、臭くないですかと、はい、そんな風に想像するんですけども、はい、まあ破片ですね。破片。
なるほど。じゃあ宇宙ゴミは実際に臭くない？
あ、まあ臭いゴミも、まあ、宇宙空間ではあまり匂わない。
で、まあ、宇宙ゴミの、まあ、これしかもどれぐらいあるんですか？この
直径で10センチ以上のものは一応カタログ化されていて、どこでどういうふうに回ってるかっていうのは情報をつかんでるんですね。で、いくつっていうのは覚えてないんですけども、例えば宇宙ステーションがそのカタログ化されているものからこのデブリが当たりそうだっていう情報を事前に察知して、で宇宙ステーションが小さなエンジンを吹いてそれを軌道を変えて避けたっていうことは、年に何回か起こってます。
年になんか数年に1回とかではなくて、
数年に1回じゃなくて、まあ大きさにもよるんですけどね。
はい、ちなみに宇宙ゴミっていうのはどれぐらいの高さにあるものですか？
全部宇宙にあるのは宇宙ゴミなんですけども、はい、一番重要なのは宇宙的に言うと低軌道で、
はい、
大体地上からですね400キロとかそのぐらいのところにあるんですけども、衛星は大体2通りあって、はい、宇宙ステーションみたいにぐるぐる回ってるところを、まあ、見ていろいろ観測をしたり、まあ、そういうことをするものと、はい、それから静止衛星っていって、はい、地球の自転と同期して回っていく、これだともう 地表から行って3万何千キロっていうところにあるんですけども、はい、まあ、大体その2通りなんですね。
地球のそばもあって、うん、もう常にぐるぐる回ってるやつと、あとは一点にとどまって、まあ、地球から見て一点にとどまって、うん、高いところ、
地球から見ると輪っかリングが1個、はい、で両方ともね、例えばその気象衛星とか観測衛星なんかも、はい、使えなくなっちゃったらもうゴミなんですよね。
ああ、なるほどね、
だからそれはそれ同じなんですよね、はいはい、例えば打ち上げて使えなくなったものは、はい、まあ、スペースデブリにもなるし、
なるほど、じゃあ本当にチリチリになってる破片だけじゃなくて、僕らが使うために打ち上げたものも運用が終わっちゃうとゴミと化すわけですね。
そうですね。でそれがまたぶつかったりすると、
なるほど、
破片が増えるっていう。
衛星同士がぶつかるとかってあるんですか？
時々
終わり超えたやつらがぶつかっちゃう、
時々ありますね。
あ、そうなんですね。
すごく大きな大問題になったりしますけども、うんうんうん、まあ、幸い日本の衛星はまだ使ってないです、
うん、あ、そう
なの、はい、
で今回フォーカスするのは割とその低い軌道のゴミが問題だということでいいですか？
一番問題なのはやっぱり人類が宇宙活動するときにそれにあたって怪我してしたり、命を落としたりすると大変ですから、はい、まあ、それをまず避けるためには、今言ってるような、まあ、400キロぐらいの宇宙ステーションぐらいのところね、
はい、
がやっぱり重要だと思いますし、うん、なんですけども、
はい、
やっぱりその静止衛星とかそういうどんどんどんどんそういうのも増えてくるから、うんうん、使い終わった衛星をどうするかっていうところも問題になってくる。
なるほど、なるほど、
思います。はい、
でさっきのカタログになってるって言いましたけど、はい、その打ち上げた衛星だけじゃなく本当にチリチリになってるゴミとかも、うんうん、そのさっき言った10センチ以上の大きさのものは、うんうん、どこにあるか全部、うんうん、 人間は知ってるってこと
ですか？はい、あ、そうです。それはこれも宇宙観測だと思うんですけど、はい、同じ技術を使って、
なるほど、星見るのと同じように、ま
あ同じように軌道解析して一応、はい、そこはほとんど全世界共通で、はい、まあ、共有されていると思います。はい、
でこの宇宙ゴミを対策するという方向にも早く行っちゃおうかなと思うんですけど、どういったアプローチがあるか、宇宙ゴミをこう減らすとか回収するイメージなんですか？うん、はい、
そうですね、まずそもそもの宇宙ゴミ対策っていうことからすると、はい、うん、一番大事なのはゴミを出さない。
出さない、はい。
で2番目は
山登りと一緒ってことですか？持ってったものがちょっと持ち帰ってくる。
それからゴミをやっぱりそのカタログ化じゃないけど、はい、観測する、うんうん、それから、まあ、ゴミを減らす、
はい、
まあ、そういうところ、うん、まあ、まだにもあるかもしれませんけど、はい、まあ、そんなところだと思いますけども、うん、減らすって結構難しいんですよね。どうしてかっていうと、うん、はい、山でゴミが落ちちゃったらゴミ拾いすればいいんですけど、はい、うん、宇宙でゴミ拾いっていうのは大変なんですよ。
なぜか
というと、例えば皆さんロケットを打ち上げて、でいろいろなところにこう衛星がですね、軌道投入とかこうするわけですけど、だいたいロケットを打ち上げた中の宇宙にその到達できるものってだいたい100分の1ぐらいですね、最初の打ち上げの
重さみたいな、
重さです。
重さが、
皆さんが見てる打ち上げの中の、はい、あの重さの9割は燃料なんですよ。そこに行くまでの燃料なんですよ、ね、はい、うん、で、1% がその衛星とかで、はい、であとまあ 9% か 10% がそのぐらいが要するにボディとかエンジンとか、はい、まあ、そういうものなんですね。ですから一つ一つゴミ拾いしようとすると実はものすごい燃料が必要で、うんうん、でそれはやっぱりまだ衛星打ち上げるのも年に何回かしかできないのに、はいはい、ゴミを全部回収しようと思ったらとてもじゃないと、な、まあ、できない。
その分だけ、まあ、ロケットとか打ち上げで取りにはできないけど、 それに必要な燃料が莫大になっちゃって、
そうです、
ね、それ効率が悪いということですか？
まあ、そうですね、そこまで考えたらね、うん、すごく、まあ、コストっていうか、はい、エネルギーとお金がかかってしまうっていうところなんですね、うん、はい、で我々がやってるのは、うん、スカパー JSAT さんと共同でやっていて、はい、
まあ、予定でスカパーと共同なんです。
スカパーは衛星放送をやってる、はい、ところなんですけども、うんうん、まあ、要するに宇宙の環境を良くしないと、
は
い、
なるほどね、自分たちの仕事、
自分 の, あの、まあ、仕事場っていうところもあると思いますし、あとはスカパー JSAT の方で、はい、なんていうかな、社会、今 ESG 活動ってそういうのなんですけども、うん、
要
する
に社会貢献、
はい、社会貢献として私たちは宇宙ビジネスやってるから、うん、宇宙の、まあ、浄化というかきれいにするのに貢献しますと、
は
い、
なるほど、
まあ、そういう2つ の, まあ、ポリシーがあって、はい、それで一緒にやることになったんですね。
へ、はい、でそのスカパーさんと一緒になって今、はい、宇宙のゴミを回収することじゃない、はい、何やるかもしれないですか？
レーザーの光を当てて、はい、で急激に表面を温めて、うんうん、そこからジェットが出てくるんですね、はい、
レーザーをデブリに当てる、
はい、当てて、
レーザーポインターみたいな、
レーザーポインターのもっと強いやつで短時間だけ、はい、17秒とかね、
はい、
の間に強い光を当てて表面を温めて、うん、でそこからジェットが出てくるわけですね。温めたら沸騰するような、うん、はい、ガスになって出てくるわけですよね。
あ、表面が温まって、うん、
温めて金属がガスになって、はい、で温めてるからそのエネルギーがジェットのエネルギーになって出てくる。
これレーザーで破壊していくわけではなくて、
うん、そう違いますね。
じゃなくて当てて、はい、そこから出てくるガス、
うん、そうだから、そうすると結局はロケットがガス出して水力出してるのと同じ原理で、で力を出して減速するんですね、加速じゃなくて。例えばその宇宙ステーションの軌道ぐらいだと1秒間にまあ約ですけど 8km ぐらい、秒速 8km でぐるぐる回ってるわけなんですけど、
はい、めちゃくちゃ速いですね、
はい、でそれを秒速ゼロにする必要は全くないんですね。 大体ね、100m/s ぐらい減速させればいいので、だからまあ8が 7.9 とかね、 7.9 が 7.8 とか、
はい、
km/h ねぐらいにすればいいので、それだけのまあ力を、まあ、まあ高校生の皆さんに正確に言うと力石をあの与えるっていうことを やると軌道が変わって下の方に落ちてきて、で 100m 減速させるとだいたい30年経って大気圏にまた突入して、
ああなるほど、うん、でそうか、さっきはゼロにしなくてもいいっていうのは、常に衛星っていうのは地球が引っ張ってるから、ちょっとだけ遅らせれば、うん、あとは
こう下の方に落ちて
衛星の軌道から外れて、
そう、
あとは地球に引っ張られて落ちていく、はい、
それで、うん、あのまあ、
30年
空気がのおかげでは
い、はい、
まあ、そこでまたあのよくありますよね、大気圏
サーク
ルってね、ああいう形で
空気摩擦で減速して、
そうそう、だから秒速何秒で空気の中を通るようになるので、はい、そこで加熱されて、
はい、
最後は蒸発しちゃう、あのはやぶさの帰還のシーン、
あ、そうですね、結構印象的な、カプセルだけピョンって出て、
そうです、
まあ、でも地球には害のないレベルで、うん、そこで燃え尽きてしまったと、
はい
は
い、
もう一回まとめると、デブリの進行方向に対して逆向きの力を与えることで減速させて、はい、であとは地球に引っ張ってもらって、はい、ゆっくり時間をかけて、
はい、そうですね、う
ん、はい、30年っていうなんかルールなんですか、うん、
レーザーを使った宇宙ゴミ回収技術のお話の続きはノートで公開しているレポートをご覧ください。リンクは概要欄です。さて、このイベントシリーズ、次回はオーロラ観測ロケットの話題です。開催は2023年12月4日月曜日、名古屋大学宇宙地球環境研究所教授の三好義澄さんをゲストにお届けします。定員30名程度のイベントで事前申し込み制です。概要欄のリンクからお早めにお申し込みください。それではまた次回まで、さようなら。